り潜っていってね。通信業界、モバイル、IT に関するニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしたり、様々な体験についてご紹介していくポッドキャストです。
ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています。
ゆくもば第106回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
鈴木つづみです。九州自動車道、九州新幹線ともにゴールデンウィークを目前に全線開通にこぎつけました。まだまだ制限が多く、復旧にはほど遠い状態ですが、とにかく動脈がつながったということを喜ぶべきですね。
余震が収まる気配がなく、ゴールデンウィーク初日である29日の15時過ぎには、大分県由布市でやや強い地震があったようです。予断を許さないとは言いつつ、由布院の温泉街は連休中にはほぼ全てで営業を再開するそうで、元には戻りつつあるということですね。それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクは、気球無線中継システムのフィールド評価を行うための実験試験局の免許を取得したことを明らかにしました。気球無線中継システムは、全国の主要拠点に配備され、災害時に臨時の中継局として運用されるもので、これまでの実験では、中継元の基地局との通信に、大規模災害時のみ運用できる、3.3GHz 帯の電波を使用、携帯電話端末とは 2.1GHz 帯で通信していました。5月上旬に北海道で実施される実証実験では、3.3GHz 帯に代わり、ソフトバンクが商用周波数帯として利用している 1.5GHz 帯を使用することになりました。1.5GHz 帯を使用できるようになったことで、大規模災害時だけでなく、台風や水害などの局地的な災害時にも運用できるようになったとのこと。5月の実験では、2本のアンテナで同時に通信する、2x2 マイモを初めて採用、通信速度向上の評価も実施するとのことです。
気球無線中継システムは、熊本地震において、国道442号線山間部の通信確保を目的として、福岡県八女市矢部村で運用されていました。この運用時には、今回の実験に先立ち、中継元の基地局との通信に 1.5GHz 帯を使用していたそうです。ソフトバンクで、東日本大震災を受けて2013年に開発、その後全国配備されていたものですが、中継レピーターを搭載した気球をロープで係留して、一定範囲に浮遊させておくという仕組みで、気球の足元には電源車などが展開しています。今回の熊本地震が、実際の災害現場での初運用となりましたが、今回の 1.5GHz 帯での通信の実用化で、水害などの現場でも有効活用されるようになるといいですね。実は、熊本地震では、ドコモや au と比較して、ソフトバンクが繋がりにくかったという話が結構聞かれただけに、こうした仕組みがより有効活用されて、通信確保が進むことを強く望むところです。
トリニティは、Windows 10 モバイルを搭載する SIM ロックフリースマートフォン、ニュアンスネオについて、大阪、京都、神戸、福岡の修理専門店、スマートドクタープロ6店舗での即時修理サービスの提供を開始しました。これまで、ニュアンスネオを修理する際は、サポートセンター宛てに送付する必要があったとのことですが、スマートドクタープロの店舗に持ち込むことで、即日修理が可能になったとのことです。持ち込み修理は有償で、本体ガラスの破損、内部ハードウェアの不具合、パーツ交換、水没修理などに対応します。
スマートドクタープロは、大阪の心斎橋と梅田、京都の河原町と烏丸、神戸の三宮、福岡の天神、長野の茅野に店舗を置いていて、いずれの店舗も総務省の登録修理業者制度の登録を受けています。登録修理業者制度とは、製造者以外の業者が端末の修理を行うことで、修理後の端末が、電波法の技術基準に適合しているかが懸念されるという背景を受けて、修理箇所と方法が適正で、修理後の端末が技術基準に適合することを修理業者自らが確認できるなど、電波法に定める基準に適合する場合、総務大臣の登録を受けることを可能にする制度、と、総務省のホームページでは説明されています。お役所言葉が分かりにくいのは相変わらずなので、もう少し噛み砕くと、修理の際に、適切な修理が行われないことで、修理した端末が技術基準に適合しなくなる、電波法違反状態になるようなことを防ぐため、適切な修理が行えることと、修理した端末が引き続き技術基準に適合していることを証明できる業者を、総務省に登録する、という制度のようで、登録にあたっては、かなり厳しい基準があるようです。今回、ニュアンスネオの即日修理に対応をするのは、長野の茅野店を除く6店舗で、トリニティでは、今後も対応店舗を増やす方針であるとのこと。物理的な破損を除く、保証期間内の修理については、今後もサポートセンターに送付する形になりそうですが、保証が効かない破損や、保証期間が切れた後の修理は、即日修理対応は心強いですね。
ソフトバンクは、5月9日から、一部のソフトバンクショップで、iPhone の点検、修理の受付を開始することを明らかにしました。5月6日から、ウェブ上で修理受付の事前予約を開始、ソフトバンク表参道、ソフトバンクグランフロント大阪の店頭では、予約優先で受付を行います。修理の際はあらかじめ、来店前にデータのバックアップと、iOS のアップデートを行い、iPhone を探すの設定をオフにする必要があります。本体交換とバッテリー交換は原則即日修理、ディスプレイ交換は3日から5日の預かり修理になるとのことです。対象端末は、ソフトバンクで購入した iPhone 4以降の端末とのことで、iPhone 4と iPhone 4S については、ディスプレイ交換は対応しないとのこと。保証期間内であれば無償修理ですが、保証期間が切れている場合は有償で修理を受け付けるとのことです。
ソフトバンクで販売された端末のみですが、これで少しでも、ジーニアスバーの混雑解消につながればいいんですけど。早く、全国のソフトバンクショップに拡大してほしいですね。今回のニュースは以上です。
連休明けは5月11日に NTT ドコモの新製品発表会があるようなので、 ちょっと慌ただしくなりそうな雰囲気なんですが、来週はゴールデンウィーク真っ只中ですから、ネタがあるのか心配です。そういえば、中の人はまた何か買い物してましたね。
今回は、レノボのシンクパッド、トラックポイントキーボードを購入しています。半額のクーポン券が届いて、最初は Bluetooth 版を買おうかと思ったんですけど、割と USB 接続のキーボードがない状態なんで、今回は USB 版を選びました。
最近、フルサイズキーボードよりも、コンパクトなキーボードの方がお気に入りみたいですね。
ハッピーハッキングキーボードを会社で使い始めてからというもの、あまりコンパクトキーボードに抵抗がなくなったし、USB 接続でも、Bluetooth 接続でも、持ち運ぶならコンパクトキーボードじゃないと、邪魔になるからね。
今回のキーボードは、シンクパッドを使い慣れていたら、なかなか馴染みやすい配列ですね。
普段使っている、シンクパッド HE420 とは、一部のキー配列が違って、デリートキーがバックスペースキーの真上にあったりするのが戸惑う時があるし、こちらは E420 と同じだけど、ページアップキーとページダウンキーがカーソルキーのところにあるんで、間違って押してしまったりと、それなりに使い勝手が悪いと思う時はたまにあるけど、おおむね不満はない感じかな。変にたわんで押しにくいということはないし、キーボードと本体の接続は、マイクロ USB ケーブルでできるから、持ち運びにも便利ってのがいい感じ。
この調子で、キーボードを立て続けに購入、ということにならないといいんですが。
ゆくもばでは、皆様からのコメントをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューのほか、ブログや Facebook ページへのコメント、Twitter でのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなどなど、中の人にコメントを送りつける方法はいろいろあります。
いただいたコメントについては、ゆくもばの中でもぜひ、ご紹介させていただきたいと思っています。
ツイッターのアカウントは、@yukumoba、ハッシュタグは、#yukumoba です。ブログやフェイスブックページは、ゆっくりもばっていってね、でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてください。それでは、今回はこれで失礼いたします。
また次回。皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね、の制作は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオ S を使っています。
内容の構成や編集、ネタ出しは、中の人、AKA、ハイマウント、声の出演は、佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。